説教、最も大いなるものは、増田こと牧師です。
今朝、主の日の光の中で、ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝いたします。先週の日曜日は、2年越しの願いでありました、前任牧師である鹿児島鍛冶屋町教会牧師の松本俊幸先生をお迎えして、教会創立記念礼拝を行うことができました。コロナ禍で心を塞ぐ思いが多い中で、明るい、温かい交わりの時間が神様に与えられましたことを、主に感謝をいたします。私たちの日常の生活の中でいろいろな言葉が交わされます。時々とても本質的なこと、生きる上で大切なことを尋ねられることがあります。フランチェスコ教皇が子どもたちの質問に答えるという、そういう場が設けられたことがあります。その中で一人の子供がやってきて何かを尋ねようとしています。でもその子は言いづらそうにして、ちょっと前に出ていくことをためらっている。そこでフランチェスコ教皇は、おいでおいでと言ってマイクを外して、自分の耳元にその子の口を寄せて、そして話を聞きました。そして彼は何かを話すと、その子を抱きしめて、それからおもむろに、今のことをみんなに伝えてもいいかい、そう尋ねます。その子は涙とともにうなずきました。そして教皇はおもむろに話し始めました。この子のお父さんは慣れない土地で自分の祖国を離れて、一生懸命この子や家族のことを大切にして働いてきた。でも亡くなってしまいました。この子のお父さんはカトリック信者ではありませんでした。カトリックの洗礼を受けていなかったけれど、子供たち4人には洗礼を受けさせたそうです。この子は聞いてくれました。亡くなった僕のお父さんは今天国にいますか。教皇はそこにいた人々に尋ねます。この子の父は信仰の賜物を持っていませんでした。けれども子供たちを大切にしていました。子供たちに洗礼を受けさせ、そしてこの子はお父さんのためにみんなの前で泣く勇気を持っています。そのような人を神様が見捨てるということがあるでしょうか。そこにいた人たちに教皇は尋ねる。そうするとそこにいた人たちは、いいえ、答えます。ご自分では答えない。そこにいた人たちに尋ねるんですね。そういうお父さんの心を、ご自身も一人子を支えられた、捧げられた神様がわからないということがあるでしょうか。人々は答えます、いいえ。教皇はその子に、これがあなたへの答えだよ、神様は君のお父さんのことを誇りに思っている、そう答えました。そしてお父さんのことを覚えて祈ってごらん、そう言ったんです。その子は自分の問いが大切に聞かれて、そして抱きしめられたことに神様からの愛を受け取ったでしょう。大人の立場からすれば、この問いはとても微妙で、実は危ない線を持っています。カトリック教会は従来、洗礼を受けている人に神様が恵みを与えられて、そして天の御国が開かれていると伝えてきたからです。 でも目の前の子供とその亡くなった父との関わりの中で、それはそういういわば教えとしてではなくて関わりとして聞かれ、また尋ねられて答えられるという、そういう愛の交わりがそこには起こっています。神様の愛の問題として受け止めています。そういう大切な問いというのは特別な場でやってくるというばかりではありません。実は日常の場で直球のように投げかけられることがあるんですね。今ここで何の準備もできてないよ、そんなことが尋ねられるなんて何の心も準備もできてないよ。でもそういう場で尋ねられることがあります。子どもの問いはそのとても代表的なものです。でもそうでなくてもきっと愛する人から、あるいは大切に思っている人から人生の大切なことについて尋ねられるということがあるかもしれません。私たちは亡くなるときに、今はの息になったときにこういうことを答えようとイメージしているかもしれませんけれど、でもそれはそんな特別な場面でではなくて、答えを求められるのは今日かもしれない、その場かもしれません。そのときには躊躇せず、自分が答えを見つけたら、正解を見つけたら、そんなふうに思わないで、自分の一番大切なことを今の自分が答えられるだけ一生懸命に答えるということが大切なのです。今私たちが聖書の言葉と向き合っているように、イエス・キリストは今律法の専門家から尋ねられています。先生、律法の中でどの掟が最も大切でしょうか。これは純粋にイエス・キリストに対して主として、先生として尋ねているというのではありませんでした。マタイによる福音書22章を開いてみると、この問いはいわば罠だった、トラップ。その前のところでサドカイ派というこの社会の政治やいろいろなことを治めている、そういう人々がイエス・キリストから言いくるめられてしまったということを目の当たりにしていた律法の専門家たちは一緒に集まって相談し始めました。どうやったらイエス・キリストのこの評判を落とすことができるだろうか。見てみろ、分かってないじゃないか、肝心なことが、ということができるだろうかと相談したんです。そうやってこの質問をイエス・キリストに問いかけました。ですから純粋な気持ちから何かを聞いているというのではなくて、これは罠です。でも主イエスはその問いに対して斜に構えたり、相手にしないというような態度を取られませんでした。一番大切なというその問いに対して真っ向から、最も大切なことはこれだとはっきりと答えられた。真理は開かれたものです。閉じられた関係の中だけで伝えられるものではありません。もしそうなら、それはある宗教の中だけの暗号のようなものになってしまいます。そうではないはずです。最も大切なことというのは、たとえ敵対している人であろうと、反対者であろうと、その人のためにも開かれている言葉であるはずです。神の真理は開かれている、そしてその人にも注がれている、そういうものです。その場で語られたのがこの言葉でした。イエスは言われた、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も大切な第一の掟である。第二の掟もこれと同じように大切である。自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。基づいているという言葉は、ドアに、戸のところにある蝶つがいのように、これでかかっているというんです。ドア、これでつなぎ止められている、そういうもんなんだ、要だ、そういうんですね。 掟というのは旧約聖書の言葉ヘブライ語ハガナという言葉で刻むという意味です。大切だからこそあなたの心に刻んでいなさい、そういう言葉です。いつでもこの全般の言葉はシェマイスラエルというふうにヘブライ語では言って、ユダヤの人は必ずその言葉を何度も唱えていきました。よく知っていました。もともとイスラエルの人々はエジプトで奴隷状態であったところから救い出された。私たちはこんなにも神様から愛されているのだから、神様のことを大切にして生きていこう、そう思って与えられたのが掟、律法でした。その律法の元となったのがモーセの十戒です。しかしもともと十であったその戒めは、なんとイエス・キリストの時代、それから何千年か、およそ2000数百年が経った後には、なんと600もの律法になっていたんです。その600もある掟の中から律法学者たちは尋ねました。最も大切なものは何ですか。イエス・キリストは答えられました。神を愛すること、そして自分を愛するように隣人を愛することだ。人を愛するというのは分かりますけれども、神を愛するというのはどういうことなんでしょうか。一生懸命祈ることでしょうか。常に賛美と感謝を捧げることでしょうか。分かったようで分からないのが、実はこの神を愛するということなんです。聖書のメッセージの大きなポイントは、いつも神が先であるということです。神を愛するということの一番最初のポイントとしてあるのは、神が私を愛しておられる、私を大切に思っておられるということに私が気づくというところから始まっています。一生懸命私たちが生きて正しいことをすれば、そのご褒美として神様が救ってくださるというのではなくて、聖書はいつも神様が最初なのです。神様はあなたのことを大切に思っておられる、作られたすべてのものを良きものとして思っておられる、そのことに気づこう、神の愛に気づこう。その神の愛に気づくのは、人から大切にされているということの中で自分も大切な存在なんだと気づく。今日は5月に天に召された方々のことを覚えています。きっとこの中にはその方々が自分を大切に思っていてくれたなということを今心に覚えておられる方もあるでしょう。神様は目に見えませんけれども、その一人一人の技を通じて私たちは神の愛に気づくという、そういう時と場があります。そして神のつなぐ人と人とのつながりは無限に広がっていきます。神を愛するというのは、神が作られたこの世界、そして創世記の一章にはこの世界を神様は良しとされたと書かれています。人を作られた時に最後に極めて良いと言われた、その世界の姿を回復していくこと、人が生き物として、そして全ての神様に作られたものが生き生きと輝いている世界を共に作っていくこと、それが神を愛する。愛するという言葉は大切にするということです。これは感情の問題だけで、例えば私が好きになるということではなく、むしろ大切にするということなんです。愛という言葉は一番最初に日本語に訳されたときには、神のお大切と訳されました。大切にすることです。そういうと何か抽象的なことのように聞こえるかもしれません。実はこの神を愛することと自分を愛するように隣人を愛することという、この3つのことは密接につながっています。神を愛することと隣人を愛することって言われなかったんですね。 自分を愛するように隣人を愛しなさいと言われたんです。自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという言葉を私たちはこう考えます。自分を大切にする、自分を愛することを私たちはよく知っている。でも隣人を愛することは難しい。そうでしょうか。私たちは自分を大切にする仕方を熟知していますか。よく知っていますか。そうでしょうか。私たちの社会は今の私の姿では満足できないというところから、なんとかもっと持っているはずの自分や、もっとできるはずの自分、素晴らしいはずの自分というものを追い求めるようにできています。自己卑下や自己嫌悪は私たちにとって日常茶飯事なのです。幼い頃から社会的な上昇や他者からの敬意によって、他の人から承認されて尊敬されるということを通して、私たちは自分のことを大切にするという、そういうやり方を身につけてきたのではないでしょうか。私たちの社会は、私が所有すべきであるにもかかわらず持っていないというものへの欲望に疲れたように、何かを身につけることへと押し出していきます。今の自分では愛されるには足りないと思っているんです。自分でその中で身につけることを忘れていることがあります。それは今の私を大切にすることです。身につけたら大切にされるとか愛されるとか、そうじゃない、今の私です。まだ身につけていないこと、いえできなくなったことがあるかもしれません。その中でふとした時に、私は大切にされているなと感じる、受け取ることがあるでしょう。ちょうどフランチェスコ教皇にあの質問した少年のように、大切に自分の問いを聞かれて、この世で最も大切な問いかけだねと言って、その問いが聞かれて抱きしめられたあの少年のように、キリスト教会では悔い改めるという言葉があります。悔い改めるというのは、神の愛を受け入れるものになるということです。神に愛されていることを、私がその通りですということなんです。今の自分にはないものを探して、せめて神様に謝ることではありません。イエス・キリストは、自分を大切にするようにあなたの隣人を大切にしなさいと言われました。自分を犠牲にしてではありません。そこが大切です。私たちが神を愛することは、具体的な目の前にいる人との間で表されることです。神様がこの世界を素晴らしいものとして作られた、そうであるならば、私は今一緒に生きている人との間で、その関わりを、世界を作っていこう、それが神様を愛することであり、自分を愛するように私の隣人を愛することです。私は自分の持っているものを喜んで差し出しましょう。神様の愛に応えて共に生きていくために、最後に一冊の絵本を紹介したいと思います。奥田智氏という牧師がおられます。福岡県の東八幡キリスト教会の牧師で、ホームレス支援に長年携わってこられました。放牧というところで、家がない、路上で生活をしていたり、あるいは家がないためにさまざまな困難を抱えている人の支援をしてこられました。家を与えるというだけではなくて、自立が孤立にならないように、 一緒に生きようという場を作ってこられました。その方がすべては神様が作られたという絵本を出版されました。2月24日ロシアがウクライナに侵攻して殺し合いが続く中で、神様の作られた世界をとの思いの中でこの絵本は作られました。一番最後の後書きのところで奥田牧師はこのように語っておられます。どれだけハイテクな世の中になっても、実際に戦場に行ってくれる人がいなければ戦争はできない。それは今の戦場も同じだ。そしてそこに行く兵士には貧しさ、戦場で稼ぐしかないという貧困の問題がある場合がある。そして寂しさが契機になる。必要とされたい、自分が生きている意味を満たされたい、そんな時に名誉を手土産に君の勇気が必要だと焚きつける。しかしそんな危ない意味付けに頼らなくとも、誰もが認められ必要とされる、ちゃんと食べることができる社会があれば、誰が戦場へ行くでしょうか。貧しさ、つまりハウスレス、家がないという状態、寂しさ、ホームレス、つまり帰る場所がない、その戦い、私たちは社会の中でそのことを一緒に作っていくということなのではないかとおっしゃっています。絵本は奥田牧師が文を書かれて、黒田清太郎さんという方が絵を描かれました。小さいので絵は見えないと思います。後で受付のところに置いておきますので、ご関心がありましたら手に取ってください。すべては神様が作られた、神様が作られた、すべては神様によって生まれたのだ、すべての命に、すべてのものに神様の思いが込められている。口は宣戦布告をするためでなく、誰かを蔑むためでもなく、愛の言葉を語るため、あなたを許します、ごめんなさいというために作られた。手は武器を持つためではなく、奪うためでもなく、誰かを抱き留めるため、支え合うために作られた。人は何のために作られたのか。人は愛し合うために作られた。助け合うために作られた。ただそのために作られた。だから神様は人を極めて弱く作ってくださった。一人では生きていけないように作られた。人は他者を求める。共に生きるために出会う。それが人には必要なのだ。それが人なのだ。長いので省略します。諦めてはいけない。顔を上げて歩み出そう。ほら、青空が見える。こんな絵本です。大切な時に大切な言葉が伝えられること、それは私たちが生きるために必要なことです。でも、イエス・キリストが示されたように、その言葉はその時に語られたというだけではなくて、生きられることが大切です。イエス・キリストが最も必要とされているところで、隣人として歩まれたように、そして十字架に至るまで神様の愛の中で隣人となられたように、生きることすべてにおいてその言葉が語られる、そのことの中に私たちに伝えられている福音ということがあるのではないでしょうか。イエス・キリストが命がけで伝えてくださった神を愛すること、自分を愛するように、大切にするように、私の隣人を大切にすること、その中でこの週も歩ませていただきたいと思います。そして私たちも自分の持っているものを携えて、 神様が作られたこの世界シャロームの中で証しをしていく一人としてこの場から使わされていきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちをこのようにあなたの愛する者として集めてくださいましたことをありがとうございます。ここに集われた方々、またライブ配信に礼拝に預かっておられる方、それぞれの場であなたは呼びかけてくださいました。それに応えたお一人お一人が今あなたの言葉を携えてここから出かけようとしています。神様、あなたの力を与えて恵みの中を歩ませてください。自分の言葉を見出せないとき、失ってしまっているときにもあなたが共にいてくださることに励まされ強められて、そして今を生きていくことができますように。私を、隣人を、イエス・キリストが共にいてくださることに信頼して歩んでいくことができますように導きを与えてください。今世界で祈っている一人一人の祈りに心を合わせます。どのような宗教であり、どのような信念を持っている人であれ、あなたの命を、人が生きることを大切にしようとしている一人一人をあなたがどうぞ今も勇気づけてください。共に手を取らせてください。そしてそのことに気づかず、自分の力だけで何とかしようとしている、そういう場で戦っている一人一人にあなたの方へ向き直るその知恵と力を与えてください。戦争をやめ、対話の中で生きていくことができますように、責任を担っているその人たちの中にあなたが生きて働いてください。今日の主日の礼拝を心から感謝をいたします。この感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。